かね。どうぞお座りください、感謝いたします。はい、今日ですね、天の父が、引き寄せた人がイエス様を信じることができるというですね、タイトルで、今日、御言葉を、共に、分かち合っていきたいと思います。誰も聖霊によらなければイエスを告白することはできないともですね、聖書には書かれております。私たちがイエス様を信じることも、またこうしてですね、イエス様がおられるその聖霊の御臨在をこの味わうことができることもですね、実は神様が私たちをこの見て選んでくださっている、だからそれを私たちは感じることができるということです。アメン。ですから本当に喜んでですね、私たちは生きることができるということでありますね。でそのことを覚えたら、ああ私は幸せなんだなって、私の人生って本当に素晴らしいんだなと、その見ることができる。そしてですね、あの素晴らしいんだなというふうにこう見て、過去や現在未来を見ていくとですね、不思議なことにですね、こう精霊が助けてくださって、非常にこう希望的な視点で物事を見ていくことができるということもですね、現実には起こってくるわけですね。あ、悲しいな、辛いなと思うと、悲しい辛いものばっかり見えてきます。でも感謝だな、恵みだなと思うと、感謝恵みが見えてくる。それがですね、私たちの生活のある意味ですね、この日常のパターンということにもなると思います。ですからいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝しなさいと神様がおっしゃっておられる、その通りにですね、私たちは生きていきたいということを願います。ヨハネの6の41から66までですね。はい、66の少し、あともう少し含まれておりますが、ヨハネの福音書の、6章の41から66までを読ませていただきます。そして今日ですね、天の父が引き寄せられた人がイエス様を信じることができるというテーマでですね、ご一緒に、見ていきたいと思います。そうですね、はい、今日の、流れだけ一応確認して、今日の聖書を読んでいきたいと思いますね。まず最初、熱心にですね、イエス様を、求めている人がいます。でもですね、表面的、肉的、つまり目に見えるものだけをですね、この励みにして、この進んでいった人たちはですね、途中でついていけなくなるんですね。ね、そのことに最初に目を向けていきたいと思います。これが最初のポイントです。そして2番目、御霊によって教え、イエス様を信じてですね、御霊によって教えられた人はですね、イエス様を理解し、最後までついていくことができます。アメン。これが私たちの立場です。そして3番目ですね、天の父が引き寄せた人がイエス様を信じて後の日によみがえることができる。これは先週の、内容を少しこの復習する形になるかと思いますが、今日はこの3点を、フォーカスして、今日の御言葉をですね、ご一緒に、見ていきたいと思います。では聖書をお読みします。ヨハネの、6章41からです。お読みします。ユダヤ人たちはイエスが私は天から下ってきたパンですと言われたので、イエスについて小声で文句を言い始めた。まあイエス様に対して文句を言い始めるわけですね。彼らは言った、あれはヨセフの子イエスではないか、私たちは父親と母親を知っている、どうして今私は天から下ってきたと言ったりするのか。イエスは彼らに答えられた。自分たちの間で小声で文句を言うのはやめなさい。私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ、ここが今日のテーマですね。誰も私のもとに来ることはできません。私はその人を終わりの日によみがえらせます。預言者たちの書に彼らは皆神によって教えられると書かれています。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来ます。父を見た者は誰もいません。ただ神から出た者だけが父を見たのです。まことにまことにあなた方に言います、信じる者は永遠の命を持っています。私は命のパンです。あなた方の先祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。それでユダヤ人たちは この人はどうやって自分の肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと互いに激しい議論を始めた。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうち命はありません。このあたりからイエス様の言葉がですね、この理解できる人と理解できない人に分かれてきますね。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物なのです。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。生きる父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。先祖が食べてなお死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。これがイエスがカペナウムで教えられた時、街道で話されたことである。これを聞いて弟子たちのうちの多くの者が言った。これはひどい話だ、誰が聞いていられるだろうか。しかしイエスは弟子たちがこの話について小声で文句を言っているのを知って彼らに言われた。私の話があなた方をつまずかせるのか。それなら人の子がかつてないところに登るのを見たらどうなるのか。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私はあなた方に話してきた言葉は霊であり、また命です。けれどもあなた方の中に信じない者たちがいます。信じない者たちが誰か、ご自分を裏切る者が誰か、イエスは初めから知っておられたのである。そしてイエスは言われた。ですから私はあなた方に父が与えてくださらない限り誰も私のもとに来ることはできないと言ったのです。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去り、もはやイエスと共に歩もうとはしなくなった。今日は3点でご一緒に御言葉を見ていきたいと思います。短く祈ります。神様、どうか聖霊の満たしで私たちを強く強く包んでください。そして、これから語られる言葉が単なる言葉ではなく、霊の深みへとこの入る言葉として神様が用い、そして助けてくださるようにお願いいたします。主が働いてくださる、そのことを覚えます。感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りお捧げします。アメン、ね。はい、今日ですね、私たちの天の父がですね、引き寄せられた人がイエス様を信じることができるということで、御言葉を一緒にですね、私たち受け止めていきたいと思います。私たちですね、イエス様を信じておりますね。アメン、ね。そして祈りの中でですね、いろんな恵みを味わっていくということであるかと思います。どうですかね、こう祈ってて、何かですね、こうご臨在を感じたり、こう何かこう教えられたりっていう経験、この最近1週間とかで持った方っておられますか。うん、教えてもらってもいいですか、ね。はい、ね、いろんな、ね、ところをみんな私たち通りますけれども、でもですね、私たち、期待していきたいと思うんです。私たちはですね、今日まず最初にですね、アンチというか良くない例えをですね、最初に見ていきますね。それはですね、熱心なんだけども肉的で肉プンプンでこの生きている人たちがいるということをですね、今日最初に見ていきたいと思います。先週お語りした6章の冒頭ですね、先々週ですね、6章の冒頭ではパンの奇跡がありました。そしてですね、先週お語りしたのは、その続きですけども、そのパンの奇跡を体験した人がですね、お弟子さんたちが船に乗ってこの湖を横切って、イエス様はその後湖を歩いていくというですね、すごい奇跡をされるわけですが、でもどちらにしてもイエス様は船に乗って向こう岸に行かれるんですが、でもですね、そこにですね、残っていたもう群衆がですね、イエス様どこに行ったんだろう、どこに行ったんだろうと言ってですね、探すわけですね。そして手びれ屋から船が来たのでですね、その船にこう何人かの人が乗り込んでですね、湖の反対側に行ってとにかくイエス様を探す。先週もお語りしましたが、熱心ですよね、本当に。 よくまあここまでイエス様を求めているかということなんですけど、でもイエス様はですね、まあ、おっしゃるわけですよ、6の26で、ね、誠に誠にあなた方に言います、あなた方私を探しているのは、こんなにも必死に探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。ああ、この方と一緒にいたら食いっぱぐれないな、お腹いっぱいになるな、一緒にいたら自分でお金払ってパン買うより、まあ、楽に食べることできるな、そんな風にですね、イエス様を信じたら、あ、得する、これも得するという思いで行った人たちが結構たくさんいたということになるわけですね。まあ、後で触れますが、イエス様が結構強烈なことを言いますね。ね、私の肉を食べ私の血を飲むという強烈なことを言うわけですよ。でもそれを聞いた後にドドドッとですね、多くのですね、この者たちが離れていくので、いや、ついていった人たちは一体何だったんだろうということにもなるんですけど、でもイエス様がおっしゃっているように、やはりですね、この肉的に得をするという思いで見ていくだけではですね、イエス様に最後までついていくことはできないということをですね、私たちは知ることができるかと思うわけです。はいはい、うん、そしてですね、ですから、でこれはですね、知識が豊かだから分かるというわけではなさそうなんですよ ね。有名な話で、ね、ニコデモというですね、指導者がいます ね。ヨハネの3章ですよ、ね、イエス様の奇跡を見て、この方こそですね、来たるべき偉大な人物か、偉大なものかと思ってイエス様のもとに来るんですけど、でもイエス様にこう質問するとですね、イエス様は言うわけですよ、ね、誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません、まあね、これは聖霊によって神聖するということになるわけですが、でもこの賢いですね、この議員であったニコデモはですね、こんなふうに答えるんですよね。人は老いていながらどうやって生まれることができるんでしょうか、もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうかと言ってですね、こうイエス様に質問するわけですね。でもイエス様は、あなたは指導者なのにどうしてわからないのか。でも後にニコデモは、ね、イエス様を信じていったというふうにこの言われております。まあ、熱心なニコデモでしたね。あとでもずっと後でも触れますが、全部分かってなくても、でも熱心にイエス様のもとに近づいていく人はどこかで聖霊に触れられるということはですね、聖書のいろんな記事を見てはっきりと知ることができるということになると思います。はい、うん、はい、ね、そしてですね、次にですね、このイエス様についていくことができた人について私たち一緒に見ていきたいと思うんですね。イエス様についていくことができた、ね、でもですね、彼らはですね、このイエス様のこの言葉をですね、受け止めてもイエス様についていったんですよ。先ほど読んだところですね、イエスは彼らに言われた、誠に誠にあなた方に言います、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。これですね、この言葉はですね、普通に聞いたら多分ギョッとする言葉だと思うんですね。ね、イエス様がおられて、人の子の肉を食べて血を飲まないといけないと言われたらですね、イエス様何言ってんですかというふうになるかと思いますが、でも彼らはですね、まあ、私たちもそうなんですが、それをですね、イエス様、それを聖霊によってこの理解していくということになるわけです。あとでそのことはまた触れていきますが、6章の63節で、命を与えるのは御霊です、肉は何の益にもたらしません、あなた方は私に話した言葉は霊でありまた命なのです、ね、肉を食べる、これ私たちはクリスチャンはもう理解しているということになると思うんですね。つまりイエス様を受け止めて、まるで食べるかのごとくにイエス様をこの取り入れて消化し、そして自分の血肉としていくということをですね、私たちクリスチャンは経験しているわけですよ。アメン、そうなりますよね。 イエス様を信じて、ああ知ってます、イエス様ハレリアすごい方ですねというよりは、やはり私たちは苦労や問題や葛藤を通してですね、イエス様私を助けてください、私を満たしてくださいという時に、イエス様がこう遠くにおられるというよりは本当に一緒にいてくれて、そして私を助けて、まさに私と一緒にいて私を満たしてくださるような、そんな助けを私たちは経験するということが聖書のこの教えてくださるこの方向性ということでありますね。まさにイエス様を霊的に食べているということにもなるわけですよ。アメン。ですからこのようなこのイエス様をまるでですね、私の中にこの取り込んでいくかのような、そういう恵みをイエス様はですね、私の肉を食べというふうにおっしゃる。また私の血はですね、イエス様のこの十字架の罪の許し、贖い、癒しということでありますね。これもですね、聖霊が私たちに働いてくださると、血潮の力で私たちが包まれた時に、そこに癒しが起こり、また許しが起きていくということを私たちは体験するわけですね。これがこの霊によって教えられたということになるわけですね。そして離れていったこの多くの者たちを横目に、イエス様はペテロたちに語るわけですね。こう言いましたね、イエスは12人でにあなた方も離れていきたいのですかと言われました。皆さんどうですか、イエス様があなた方も離れていきたいのですかと言われたら、どんな風にこう思われますか。もし私言われたら、いやいや絶対ついてきますっていう風になるかと思いますけれども、でもですね、ペテロや他の者たち、特にペテロが代表で答えてますね。ヨハネの6章の68、ペテロが言いますね、主よ私たちは誰のところに行けるでしょうか、あなたは永遠の命、これですね、キーワードですから確認し覚えておきましょうね、永遠の命の言葉を持っておられます。ペテロそして弟子たちはですね、イエス様が理解できないことを語ったとしても、でもペテロはですね、イエス様が永遠の命を持っておられる、そしてこの6章にはですね、この永遠の命という言葉をイエス様が、まあ、3章4章5章6章までですけど、言葉を語るだけでなくですね、この、ですね、はい、4章ではですね、サマリアの女性に対して永遠の命としてこういう言葉を語っている場面がありますね。はい、ヨハネの舌が回ってません、ヨハネの4章14節、こう言ってます。私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き上がります。アメン。飢え渇いていた、満たしを求めていたこの女性がですね、永遠の命の湧き上がる水、それを味わった時にですね、彼女は喜んでイエス様のことをですね、人々に伝えていったというふうに変えられたんですね。ですから永遠の命はですね、はい、ヨハネの6の54、同じ6章ですね、こうもイエス様語っています。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています、私は終わりの日にその人をよみがえらせます。永遠の命というのは、まあ、イターナルライフ、永遠の命ですから、つまり私たちがこの、イエス様と出会い、そして死を水の裁きを受けて、そして、天に上げられて、そして新天新地で生きる、その一連がですね、もうすでに永遠の命ということになるわけですね。つまり私たちは死んだ後もイエス様と一緒に永遠に生きる。アメン。これがですね、永遠の命、まず第一の意味合いということになるわけですけど、でもそれだけでなくてですね、私たちが生きているこの地上で、先ほどのサマリアの女性のように、寂しいな、辛いな、悲しいなという思いを持ったときに、イエス様に祈ると、そのイエス様の力、永遠命の力で心が満たされていく、そんなですね、恵みを実はペテロたちは何度も何度も何度も体験したということになるかと思うんですね。アメン。ですからイエス様が時々ですね、よくわからないことを語ったとしても、この方は永遠の命の言葉を持ってらっしゃる方だから、この方についていこう、まあ後でも触れますが、実は弟子たちみんなそんな人たちばっかりです。全部わかってません。でも 永遠の命をイエス様与えてくださる、もう一部を信じてついていく中でイエス様の恵みをその後もたくさん味わって、そしてですね、後にはイエス様とこの天でお出会いできる、それがですね、弟子たちの姿、私たちの姿ということになるわけですね。ですから私たちはですね、実は全部分かっていなくてもいいんですよ。今日の聖書の箇所、ね、また開かれた箇所、分かんないな、でも大丈夫です。イエス様が私に永遠の命を与えてくださるお方だ、この方についていけば大丈夫。アーメンですよね。アーメン。これさえ持ってれば私たちはイエス様についていくことができるということです。そしてまさにそのような気持ちを持っている人自身がですね、天の父に招かれている人だというのが今日のメッセージの一番中心点です。つまり神様にそのようにお声をかけられていなければ、私たちはですね、永遠の命を求めたり命の言葉を求めたりということは私たちはできないんですね。ですからもし、いやもう私たちは求めてますけど、求めているということはあなたは神様に選ばれている人だということになるわけですね。アーメン。じゃあ近くの方に言ってみましょうか、ね、あなたは神様に選ばれている人です。アーメン。選ばれている人であります。アーメン、はい、ちょっと人数少ないですけど ね、でもね、選ばれている人です。アーメン、はいね、そういう、ね、ところに私たちは立たされているということです。そしてですね、今日はもうあの、はい、早く終わってしまうかもしれませんが、はい、でも大丈夫です、ね、要点を語っておりますので、はい、そしてですね、今日 の、ポイントです、はい、ヨハネの 6-44-45 一緒に読みましょうか、はい、私を使わされた父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとに来ることはできません。私はその人を終わりの日によみがえらせます。ここまでです。アメン。イエス様ははっきりとおっしゃっておられますね。私の父が引き寄せられない限り誰もイエス様私のもとに来ることができません。今ね、私たちは選ばれた者たちだということをですね、この互いにこの言い合うというこのことをさせていただきましたが、でもですね、もう私たちはですね、このいつも頭に覚えていく必要があるわけですね。私はイエス様に選ばれている、私はイエス様天のお父様に選ばれている、王の王であるイエス様に天のお父様に選ばれている。アーメン。そう思ったらですね、皆さんどうですかね。今日私朝起きた時にですね、私朝起きて時々ですね、主の御臨在が感じられないとですね、非常に寂しい思いになってですね、そしてその後御臨在感じられるまで祈るということをこう結構するんですけど、まあ、今日の朝がまさにそんな感じでしたね。朝ね、少し予定より早めに目が覚めて お祈りしてて、なんかちょっと心が寂しいなという気持ちになった時に、神様、ね、あなたの御臨在がないと私は満たされませんのでというふうにこうずっと祈っていた時にですね、ふっと頭に浮かんだ思いがですね、王の王のであるイエス様に選ばれているということは、これは本当に素晴らしいことだ、これが私のアイデンティティなんだ、私の自己存在なんだということをですね、ふっと思った時に、なんかですね、心の中から喜びの思いがですね、湧き上がってきたんですね。ああ、王の王に選ばれている。であれば、いろいろ難しいことがあったとしても、寂しい思いをしたとしても、王の王がバックについてくれている。であれば、こんな安心することはないというのをですね、朝ですね、このもう一度思いながら、ハレルヤ。感謝しますというですね、祈りを朝ですね、ベッドの中でですね、この捧げていったわけでありますが、皆さん朝起きた時どんなお祈りされますか、ね、朝起きた時に主の御臨在を感じられますか、もし感じられない時にどんな祈りをされますか、ね、もしですね、神様に、御臨在をくださいとかですね、御言葉をくださいと祈れば、神様はどこかでですね、あなたにそれを与えてくださるということになるかと思うんですね。アメン。なぜなら私たちは天のお父様に選ばれていますから。アメン。もう選ばれてるというのは王の王に選ばれてるんですからね。
もう輝く宝石みたいなもんですから、ね、私たちは神様からすれば私の目には後悔たっとい、私はあなたを愛している、もう宝石のようなもうきらびやかに輝く価値のあるものだと神様は私たちを見てくださっているわけでありますね。アメン。これが私たちの存在価値です。そのことをですね、私たちは受け止めていくことができるかと思います。はい、ね、そして先週、ね、ご一緒に見ました、天の父の御心は、ね、終わりの日に、ヨハネ6の39ですね、一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。今日も少しですね、先週お話したことを、もう一度ピンポイントで語っていきたいと思いますね、6の40、私の血の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持ち、私がその人を終わりの日によみがえらせることなのです。イエス様のこのヨハネの6章の言葉を見ると、天の父イエス様の願いは、私たちイエス様を信じた者がこのイエス様を信じ続けてですね、そして、終わりの時によみがえることをイエス様、天のお父様願っておられるということがここでよくわかるということでありますね。はい、これ先週ね一緒に見たものです。教会時代です。今これですね。そして後にですね、大患難時代というものがあります。7年患難とも言われてます。いろんな立場がありますので、今日もあまり細かい話はいたしません。とにかく聖書には大患難時代というのがあって、そしてその大患難時代のどこかではですね、地の3分の1の人がこの死んでしまうような、そういう激しいですね、何かが起きるということが書かれているんですね。でも大患難時代の保守的な立場で言えば、その前にイエス様が再臨されて、私たちは刑期を受けると、そしてですね、大患時代終わった時に地上再臨として私たちはこの地上に降りてくるということが書かれております。はい、そしてですね、その後千年王国があるということでありますが、一応御言葉を、ね、確認しますね。刑期のとこです。第一テサロニケ4の16です。お読みしますね。すなわち号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きとともに、ご自身が天から下ってこられます。ここのとこですね、天から下ってくる、立場によってはこのここだったりここだったりという立場もありますが、今日は一番上の立場で今日もお飾りします。はい、そしてですね、キリストの死者がよみがえり、それから生き残っている私たちが彼らと一緒に雲に包まれ引き上げられ、空中で主と会うのです。これを敬虚というふうに言います。イエス様はもう一度やってこられます。その時に、空中で主に会う、ですからですね、エルサレムで上がれ、エルサレム の山で上がられましたので、熱心なクリスチャンはその山のすぐ近くにお墓を作ったりしていたりします。イエス様が来た時に最初によみがえりますみたいな感じですね。それはですね、熱心な人が、ね、する。でも、イエス様は平等な方なので、ね、ただここに書かれているのは、まずはそれまでに目をつぶった方たちが最初によみがえるということが書かれてますので、そういうことですね。そしてですね、その時に生きていた人たちもよみがえって、イエス様が来られた時にこの空中で死と会うというですね、これはですね、クリスチャンじゃないと人は信じられない、そういう奇跡ではあるんですけど、でも私たちクリスチャンはこうイエス聖書にこう書いてあるので、イエス様は再臨されて、敬虚として私たちは引き上げられて空中で主に会うんだ、この時にイエス様の姿に私たちは変えられるという栄華というのを受けますので、この後はですね、私たちはもう今の体ではなくてですね、今痛いとかですね、重いとかですね、いろんなところがあるかもしれませんが、もうこの後はですね、私たちはもうすごく楽な体として生きていくことができるということにはなるわけですが、はいね、そしてですね、これですね、敬虚があり、地上再臨があり、そしてですね、千年王国というのがあり、その間は悪魔が縛られている。そして千年王国が、終わった時にこうありますね、黙示録の2:7です。しかし千年が終わるとサタンはその牢から解き放たれ、 二次の十、彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこには、獣も偽預言者もいる。彼らは昼も夜も夜々限りなく苦しみを受ける、ね、千年が終わった後この、悪い勢力たちはですね、火の池に落とされるということが書かれていますね。もうここでもうあの悪い者たち の方向はもう終わりです。そしてですね、その後ですね、今日読んだところですね、20の11、白い御座の裁きというものがあるということですね。そしてですね、20の12、死んだ人もは大きいものも小さいものも御座の前で立っている。そして数々の書物が開かれた。ここにですね、私たちのこの生前したさまざまなことが書かれているということでありますね。でももう一つ 書物があるんですね。これが一番大事ですね、それが命の書であった、ね、死んだ者たちはこれらの書に書かれている通り従い自分の行いを裁かれますが、命の書に書かれている者たちはこの後の、神殿神地にですね、入ることができるということであります。私たちもし今地上で目を閉じたとしたらどうなるでしょうか。よくですね、目を閉じたら天国に行くというふうに言います。その通りだと思います。私は今少し整理してますよ、ね、私もし目を閉じると聖書は眠った状態というふうにこう書かれています。ですから目を閉じて、ただし一日は千年のようであるわけですから、死んだ後の時間と今の時間は全く違うので、多分目を閉じて一瞬で多分私たちはもうこの敬虚再臨に入っていくと思います。そしてもうイエス様と出会います。そしてその後ですね、いろんなことが起こります。そしてその後天国に入れます。ですからそれを今の時代から見ると、眠った人は天国に行っている、これはアーメン、 OK で私は理解 OK で私は大丈夫だと思います。アーメン、ね、ですからイエス様信じて亡くなったら天国に行っている。ただし地上ではこういうことが起きるということですね。地上ではこういう順番でいろんなことが起きる。でも目を閉じた人、ね、私たちが目を閉じたらもう一瞬でここを通って、そして新天新地に私たちは入っていくということになるわけでございます。アメン、ね、ですからそこはですね、受け取っていかれたらよろしいかと思います。はい、そして最後にですね、ラザロがよみがえった時に、マリアが、あ、ごめんなさい、マルタとイエス様とのやり取りがあるんですね。でそれはですね、イエス様はこう言ってます。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか、とイエス様はマルタに語ってます。でもですね、マルタはこう言ってますね、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであることを信じております。今日何度もお語りしてますが、マルタも全部のことはよく分かっていません。でもイエス様の恵みの中に彼女も入っているということでありますね。ですから今私が話したことは私の理解です。私が聖書を通していわゆる保守的な立場の理解ですけど、理解として語らせていただきました。でもですね、今藤本が語ったことを、あ、先生、ね、聖書 の黙示録の話をしてくれたけど、ちょっと私は全部受け取りきれないなというふうにこう思われたとしても、でも大丈夫です。私たちは神様に選ばれていて、そして神様に導かれていますので、一部分でも信じているならばイエス様の恵みの中に入り続けて、そしてですね、こういうですね、この後がもろもろのこと起きますけど、それも全部ですね、恵みの中で乗り越えてですね、そして私たちは最終的にこの新天新地というところに入ることができるということにはなりますので、私も理解で語ってます。でも実際のところはもう見てみないと分かりませんからね。これ実はいろんな説があるのでね、私はいわゆる保守的な立場を今語ってますが、でもそれはですね、もう全部委ねて、ね、もう今日のあれです ね、イエス、私の血を、私の肉を食べ、私の血を飲まなければこの救われない、 神の国に入れないと言われたイエス様のその言葉が分からずに離れていった。でも全部分からないけどついていってイエス様の弟子として生きていった、そういう弟子たちがおりましたね、たくさん。私たちはそんな風で、ね、全部は分からないにしても、でもイエス様の恵みを受け取りながら生きていく。まとめに入りますね。熱心でも肉的表面的に見て、そして途中で脱落していった、そういう人たちも結構いました。ただし復活後その人たちのかなりは戻ってきたということだと信じますけれども、でもそういう人たちがいたんですね。でもイエス様のことを信じて御霊によって教えられた人はですね、全部分かっていなくてもイエス様にいつもついていってですね、最終的にこの終わりの時によみがえるというところまで行くことができるということであります。アーメン。そして、今日の一番大事なところ、それは天の父が引き寄せられた人がそのようになる。私たちは一人一人は天の父に引き寄せられた人でありますので、期待しながら私たち生きていきたいと思います。そして地上でもこの永遠の命の恵みで慰めや癒しや助けがありますので、それも私たちは味わいながら地上でたくさんの喜びを感じながら生きていく、これがイエス様が願っておられることだということをですね、今日もう一度確認して、そして今日のメッセージとさせていただきたいと思います。一言お祈りをさせてください。祈ります。天の神様、あなたの恵みを覚えてありがとうございます。今日ヨハネの6章後半から御言葉を語らせていただきました。天の父が引き寄せられた人がイエス様を信じることができる、私たちはそのような恵みの中を生かされています。感謝いたします。この後またしばらく分かち合いの時間を持ちます。神様がどうか働いてくださいますように、感謝しイエスキリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。はい、ありがとうございます。